リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず第67回。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お送りしますのはトマト屋と
コマシーと
今日はお二人で参りましょう。
お二人ですね、今日は。
はい、お二人、自分たちでお二人ってつけるのもおかしいんだけど
寂しい感じでは
い、ちょっとね、あの前回前々回とこうドドッと更新をした後は、まあ、ドドッと休むっていう、あの欧米型 の,
欧米型 の, あの
休暇スタイルで、
そうですね、まあ、ある意味いつも通りということで、
そうですね、結果的には多分あの年代の更新数でいうと、あの平年並みに戻るかなという形の、はい、リンゴ踊るされど並ばずでございます。
はい、
今回はですね、あの私トマト屋がどこについに来ましたね。
何が？
あの、アップルからメールが来ました。もう苦節何年ですかね。来ないかな、来ないかなと待ってて、うん。何年から待ってんだろう。2009年ぐらいから待ってます。まあざっくり言うとアップル ID の不正利用に関するメールが来まして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。だからまあアップル ID ってものを作ってから、まあ多くの人はあの iPhone を購入した時に、うん、アップル ID っていうのをね、作らされたかと思いますけども、
はい、
小橋さんもそこで初めてですかね、アップル ID。
アップル ID は僕はでも iTunes っていうか iPod を使っていて、ダウンロード購入とかをしていたので、うんうんうん、iPhone よりは前ですかね。
あ、そうか、
iTunes ストアが始まった時じゃないですかね。
結局購入してもしてなくても結構持ってる人は多いのか。
多いと思います。
そう言われると僕 も持ってたかもしれません、
うん、
だから、まあ、特にこのポッドキャストっていうのを聞いてる方っていうのは相当昔から、
うん、
あのまあ、ポッドキャスト含め iTunes をこう母艦として iPod シリーズ使ってた方も多いので、うん、この Apple ID っていうのは結構切っても切り離せない関係の方多いんじゃないかなと思うんですけども、
う
ん、なんとですね、私トマト屋の Apple ID が、
うん、
まあ、おそらく中国系の、
はい、
まあ、犯罪集団なのか犯罪者なのか分かんないですけど、
うん、
Apple ID のパスワードとこう ID が盗まれまして、
お、
不正ログインと思われる通知が来てしまいました。ちょっと時系列順に、
うん、
お話ししていこうかなと思うんですけども、
はい、
今日これ収録が
8月28日、はい
の、日曜日、はい、2016年8月28日の日曜日なんですけど、
はい、日曜日なのに我々はポッドキャストの収録をしてると。
いや本当は映画とか見に行きたいのよ日曜日だし時間取れるし。小橋さん良かったでしょ、あの君の名は。
君の名は良かった。あ、それ話していい？あ、な、まあ、ネタバレはしないけど。
あ、そう、ネタバレしたら本当怒るからね。
そう、ネタバレはしないですけど、
うん、
なんですかね、新海誠監督っていう方に対して、はい、なんだろう、この才能の差にすごいなんか嫉妬心を抱きましたね僕は。
年齢的にも近いですか？
まあ何個か上ですけども、
はい、
そんなまあ世代が10個も20個も離れてる差ではないんですけど、
うんうん、なんか宮崎駿さんを見るような感じではないですね。
ないですね。なんか宮崎駿さんとか、うん、僕が好きな攻殻機動隊シリーズだと神山健二監督とか、まあ、いるんですけど、うんうんうん、そういう人たちに対してそういう感情は抱かなかったんですけど、
うんうん、
この新海誠監督に関しては何ですかね、この描写がリアルすぎるせいなのか、
うん、
なんかね嫉妬心を抱きました。才能の差に
なんかね、なんでしょうねその感じはね。あのなんだっけ、一番っていうとあれだけど、割と僕でも聞いたことあるのはあの秒速5cm、
そうですね、
はい、の監督とかをされてた方ですよね、
はいはい、そうですそうです。これは何ですかね、まあ、もちろん僕は映画に携わる仕事もしておりませんし、アニメーションに関わる仕事もしてませんし、うん、まあ、言ってみれば一般のただのスナイパーですよ。
一般のスナイパーって何だ。
ジャンルは違うんですけど、まあ、うん、本当に、まあ、この人本当天才肌だなっていうのを感じたのと、うんうんうん、本当に嫉妬しましたね。なんか自分になんでこういう才能がないんだろうみたいな嫉妬。
ねえよ。
そんな感じです。ちょっと話を戻しましょう。
はい、あの舞台が飛騨市って僕の生まれた故郷の割と近くなんでね、それもあって僕は見に行きたいんですけども、で何の話だっけ、映画も見に行かず、こんなポッドキャスト収録してるわけなんですけども、まあ、それで日曜日の、まあ、昼下がりこうやって収録してるんですが、最初にメールが来たのは8月25日の木曜日に、アップルからメールが来まして、メールが来たのが22時30分ぐらいですね、10時30分夜、でそのメールの内容なんですけど、本日25日の21時33分頃に、お使いの Apple ID に登録されているクレジットカードの情報が変更されましたっていうメールが来たんですね、で、まあ、当然僕身に覚えがないんですけど、変更されました。
ダイナースのブラックカードですよね。
そんないいカード持ってる。アメックスよりも結構上な感じになってますけど。で、カード、まあそもそも登録してないんだよね、実はいろいろあって。まあそれも後で話しますけど、登録してないものを変更される。誰か何俺の代わりに払ってくれんのと思っちゃいましたけど。
おいいですね。
はい。だったら嬉しいですが。っていうの通知が来まして、その来たメールが、まあ、アップルの本当、後から調べたら分かるんですが、本当公式のメールだったので、あれなんですけど、今のフィッシング詐欺が結構流行ってるんですよね。
なんかしかも日本語がだんだん洗礼されてきてるらしいですね。
そうそうそう。昔だと、まあなんか銀行からのメールを語ってるのに、いきなり懸命に、こんにちはとか、よろしくとか入ってきたりして、なんやねんこれはっていうのがありましたけど、最近はかなり巧妙になってきてて、アップルからのも、いや、これはフィッシングなんじゃないかと、クレジットカード変わりましたって言って、そこのアドレスから飛ばせて、ID とパスワードを盗むんじゃないかなと思って、まあそれも怖くて、まあそこにメールアドレスに記載されているこちらから、身に覚えがない場合はこちらから変更してくださいっていうアドレスを、いろんなところで見たんですけど、どうもこれは公式っぽいんですよ。
ぽいと。はい。
で、メールアドレスに記載されてる時には公式っぽく見えるけど、こうクリックするとすごい長いアドレスに飛ばされるみたいな、偽アドレスに飛ばされるみたいなのがあるので、まあそれも怖くて、そのメールはクリックせずに、iPhone の中の App Store、こう開いておすすめ、一番最初おすすめって出るじゃないですか。
はい、
そこの一番下に、Apple ID っていう。
ありますね。
Apple ID を表示っていうところを押すと、まあ、自分の今の、ID の、まあ、iTunes カードの残高だったりとか、実際 Apple ID だったりとか、まあ、支払いの情報。あとは、まあ、あの前回とか前々回も話したのかな。定額課金の情報なんかを管理するね。
サブスクリプション。
サブスクリプションの、ところができるんですけども、そこの、まあ、一番上のところに、Apple ID とパスワードの編集を行う場合は、次のページへ移動しますっていう項目があって、そこに、appleid.apple.com っていうのがあるので、ここからタップして Apple ID の公式サイトに飛ぶようにしました。どうやらなんかおかしいなっていう感じが。
あ、ログインはできるんだ。
そう、ログインはできるんですよ。おそらく誰か、僕じゃない誰かがログインしたんだろうけど、パスワードとかは変更せずに、そのまま、ただ入って出たっていう感じ。で、ただ入るときに、秘密の質問は聞かれましたね。
あ、そこで聞かれるんでしたっけ、もう。
そう。僕の場合は、すごい久々だったからなのか、Apple ID に入ってないのか。
はい。
結局、まあ、ここで入ろうとして、それがわかんなくて、まあ、めんどくさいなと思って、一回、また、今度は Mac から入ったんですね。Mac に戻って、この Apple ID.apple.com を手打ちして入り直しまして、まあ、一応公式だっていうのも見て、
はい。
で、そこから入っていった時に秘密の質問何ですかって聞かれて、まあ二つぐらい登録してたんですけど、まあその取ったのがもう下手したら10年ぐらい前ですよ。もう7年より前、iPod の時代だと。で、それがでもやっぱり 1,2 回弾かれちゃうんですよ。覚えてないから。でもなんか2、3回ゴリゴリやってたら入れたんですよ。
はい。
ああいうのあるんですか、なんか。力押しで3回ぐらいやると入れるっていう。
基本的には連続失敗するとアカウントロックかかるっていうケースは多いですけどね。
たまたま合ってたのか。
多分秘密の質問で、なんかある程度回数制限2回とか3回とかもしかすると設けちゃうと、ほとんどの方がアカウントロックがかかるから、多分もしかするとそこに関してはある程度キャパは設けてるのかもしれないですね。
ああ、2、3回失敗したら、まあ ID とパスが
普通はロックするものですけど、それやっちゃうと多分、おそらく登録してる人の8割9割ぐらい多分ロックかかることになるので
いやそれ怒ったらもう電話のサポートセンターパンクしますよね。
そうそうパンクするんで多分そこはもしかすると上限はあるかもしれないですけど2回3回レベルでは6かかんないじゃないですかね。
うんうんうん、まあ、それでなんとか入れまして、で入ったところまあちょっと気持ちが悪いので、
うん、
まあ、身に覚えないことが来てるので、まあ、とりあえずそこでもうパスワード変更と、
はい、
あと秘密の質問ももう新たに全部変えました。
お
で、まあ、とりあえずこれでなんとかなるだろうと、まあ、ちょっとカードも登録してなかったのでクレジットカードも、
うん、
まあ、これで特に被害もなく大丈夫かなと思ってもう過ごしてたんですけど、
はい、
そうしたら、やっとですね27日土曜日ですね、まあ、まさに昨日、
はい、
27日になってご購入ありがとうございますっていう、あの、よくアプリとかを普通に買った時に来る、
ね、
曲とか買った時に来る、
うん、
あの、なんていうか、ビリングというか、
うん、
明細か、うん、明細が届きまして、
はい、
身に覚えのないものが買われておりました。
あ、でもクレジットカードはないじゃないんですね。
ただ、iTunes の残高は760円あったんで。
ああ、なるほど。
しょぼいね、760円。
しょぼいね、なんで。
言うの恥ずかしいね、なんか。
いや、大丈夫です。僕が以前話した時は確か80円ぐらいしか残高なかったんで、はい。
で、それもでもたまたま、実はほんとたまたまで、
うん、
部屋の掃除をしてた時に、1000円分のなんか iTunes カードが出てきたんですよ。
はい、
で、それを登録しておいて、その後なんか LINE のスタンプかなんかを買って、
うん、
ああ、そうだ、あれですよ、ポケモンのスタンプがね、
はい、
出て、で、今までもポケモンのスタンプ、可愛らしいのはあったんですよ、あのイラストのスタンプは。
うん、
それがこの、当時の初代のゲームボーイのグラフィックを使った、うん、音が出る、しかも、スタンプが出ちゃいまして。
何ビットみたいな感じで作ってあるんですか。
そう。だ、高えのよ。120コインだから240円すんの。まあ買うよね。大人だから。
そうだね。その大人は、そのポケモンのスタンプをどこに使ってんだい？
いや、仕事の人とかに送るじゃん。シオンタウンで出てくる幽霊の立ち去れ立ち去れとか送るじゃん。
知らないから。
いやそうなんですよね。ちょっとあの、小橋さんと、ね、世代がちょっとね、
そうですね、
違うので、
まあ、ポケモン GO はやってますけどね。
はい、ポケモン GO はやってても、いわゆるポケモンドハマり世代は、
全く知らないです。はい。
私たちなんですけど、まあ、この世代の人はもうね、見たら瞬間に買うと思いますね。あの、コイキングが跳ねるとかね。
ああ、ね。まあ、コイキング跳ねるのは、まあ、ポケモン GO では知ってますけど。
ああ、
は
い、なるほどね、はい。しかし何も起こらなかったっていう、あの、
分
かんないか。そうなんですよ。榊とかも出てきますから。
ごめん、それは知らないです。
ロケット団の団長ですね。
あ、そうなんですね。はい。
ロケット団は知ってるでしょ。
ロケット団知らない知らない。本当にピカチュウぐらいしか知らないから。
本当に、うん、もう衝撃だ。で、まあそれを買って、まあ1000円引く240円で760円が残ってたんですけど、
はい、
まあそのアカウントしかなくて、
うん。
で、カードも登録、ずっとクレジットカード登録してたんですよ。
はい。
あの iTunes カードアクセス買いに行くのがめんどくさいから、
うん、
登録してたんですけど、うん、実は、一個アプリを、ダウンロードするにあたって、
うん、
ちょっと課金されたら嫌だなと思って、一回クレジットカード情報を外してたんですね。で、そのアプリっていうのが、Apple のこの公式の iMovie のアプリ。
は
い、
う
ん、
ほう。
で、iMovie のアプリって基本的にどっかのタイミングから無料になったんですね。昔600円とか有料アプリだったんですけど、この iOS が上がったタイミング7とか8になったタイミングで無料化されたんですね。
ありましたね。一斉にアプリが無料になったタイミングがありましたね。
うん、で、ちょっと当時の制限を詳しく覚えてないんですけど、
うん、
こうなんか新しくデバイスを買った方だったりとか、うん、なんか新しく5だったか 5S を買ったで、かつ OS のバージョンが 8. いくつでとかっていう、ある程度条件を組み合わせることで、それ以上の人は無料になるっていうことだったんですけど、
うん、
で、まあ実際僕も 5S、その多分キャンペーンの後には買ってるはずなので、
うん、
無料になってるはずなんですけど、どうも App Store で見ると600円って出るんですね、数字として。
あ、
普通だったら無料とか入手って出るはずのところが、うん、どうやら6とか 6S 以降の人は完全にもう無料って出るのかな。
多分今見ると無料ってきっと出てると思います。
小松さんは買ってない。
僕は iMovie は当時買ってないんですけど、多分今は入っているはずですね。
うんうんうんうん、で、その辺のいろんなまあサイトとか見てると、
うん、
ちょっともう一回あの iPhone の公式の App Store のアプリの下の方に、
はい、
Apple App っていう項目があるんですね。
うん、
ナビリンクっていう場所の中に Apple App っていう Apple の公式アプリがこうずらっと並ぶ。
はい。
ところがあるんですけど、要はページズとかナンバーズとかキーノートとか、うんうん、iMovie ガレージバンドとか、うん、まあ、いわゆる Apple 公式のがバーって出てるんですけど、そっから ダウンロードするとお金がかからないようになりますよって書いてあるブログが何個かあったんですけど、まあ、そっから見ても600円なわけよ、
うん、
で、いやこれはでも万が一だとあれだなとかいろいろ見てて、うん、中には一回600円で買うんだけどその後返金申請をして返してもらうことで実質無料みたいな、
ほう、
書いてる人とか実際それをやりましたとかって書いてる人がいて、
うん、
いやそれも嫌だなと思って返金めんどくさいじゃないですか。
そうだね、
うん、ってのもあって一回カード情報を外して、
うん、
まあ、残高一応入っちゃってるけど760円って残高が残ってるのをまあ確認した上で iMovie アプリを落としてみたんですよ。600円で書いてあるけど、
うんうんうんうん、
怖いけど、うん、で落としてみたところ結局何の引き落としもなかったんですよ。
まあ要は無料だったと、
実際に無料だったと、うんうん、ここに600円って書いてあるだけで無料だったと、で多分このキーノートとかも無料なのかな、でも1200円って書いてあるけど怖いなと思って試してはいないんですけど、うんうんうん、っていうのがあって、
はい、
偶然カード情報を抜いてたんですね、
うん、
でカード情報もなく残高も760円しかないので、
うん、
まあ、おそらくこの窃盗集団は最初は多分クレジットカードを利用してじゃんじゃん買ってやろうと、
まあそうでしょうね、
アプリとかいろんなポイントを買ってやろうと思ったんですけど、うん、入ったけど760円しかないんで、うん、謎の楽曲を3曲、
はい、
200円の曲を3曲買ったという明細が届きました、
うん、その曲が欲しかったんですかね。
その曲が欲しかった。でも一応ね、なんかね、同じアルバムでしたよ。
同じアルバムの曲の中の。
なんだっけ、ね、アーティストがね、
はい、
デイジー・スイート・ドリーム。
ほう、知らないな、やっぱりな。
知らないね。うん、ハッピータイム。
はい。まあ、ハッピータイムでしょうね。他人のお金で曲買ってんですからね。
フライ・トゥ・ザ・マーズ。
うん、
ちょっとこのアーティスト調べてない。ちょっと調べてもいい？
いいよ。
どこのアーティストなんだろう、これ。もしかしたら iTunes でしか活動してないのかな。
まあ少なくともメジャーじゃないってことだね。
そうですね。この実際買われた曲が入ってる、
うん、
アルバムがあるんですけど、うん、これもリリースは2016年の8月2日。
ああ、じゃあ最近だ。
そうですね。このアルバムしか登録されてないですね。
なるほど。
これ何なんでしょうね。そういう窃盗団のためのあれなのかな、資金洗浄みたいなことなのかな。ここで要は200円で買って、まあ取り分が何割か知りませんけど、
まあ、半
分
なら100円デイジースイートドリームに行くのかもしれない
か、まあそれに利用されてるんだとしたらかわいそうな話ですよね。なんかラッセンの絵みたいな感じ。作品自体に問題はないのに、なんか詐欺の象徴みたいに
そうだね、
まあ、されちゃうかわいそうな、まあ元々あれはあれ世界的に有名な方なんで、うん、あれですけど、まあなんかその謎の楽曲を台湾から購入されたという履歴が、
はい、
しかしこんなにタイムラグありましたっけね、明細ってね。
明細
木曜日に買って、
まあでも翌日ぐらいじゃないですかね、
うん、
早ければ当日もあったかもしれないですけど、
うん、微妙に時差が来てるのかな。
でも台湾と日本だったら、
まあ今回ちょっといろんなメールがアップルとのやり取りをしたりして、
うん、
何つかメールが来てるんですけど、
はい、
不審な点ってのはあんまりなかったんですけど、一個時間、
うん、
送信してる時間が結構コロコロ変わって、一番最初に来たクレジットカード情報の変更通知に関しては、
はい、
グリニッジ時間だからこうイギリスの時間、いや世界標準時を基準に来てまして、
はい、
でその次普通に僕が日本から行った、申請、
うん、
パスワードの変更だったりとかセキュリティの変更は日本時間で来て、
うんうん、
でこの購入履歴のものは PDT ってところだっけ、これアメリカかな、
かもしれないですね、
はい、結構時間がバラッバラできてて、なんか どこのサーバーで処理されてるんだろうなっていうのが、
まあ、送るメールによって使ってるサーバーが違うってことですかね。その自動通知でいくようなものは、例えばそのイギリスから送ってるサーバーから送ってますとか、あと代金系はアメリカの方から送ってますっていうところで分けてんのかもしれないですね。か、もしくはまあキャパシティがあってそこら辺も完全にランダムになってるか。
なるほどね。
うんうんうん、
でまあいろいろね、世界を股にかけたメールが、まあ、あまりに来るのと、
はいはいはい、
まあ、実際ちょっと600円という被害を被りましたので。
そうですね。世界を股にかけて600円の。760円。
そうですね。760円中600円です。
600円の被害を。
そう、なんであと160円使わなかったんだろうなっていう、なんか1個ぐらいアプリ買えなかったのかなと思うんですが。
そうだね、160円だったら。でも日本の ID、 トマト屋さんの ID でアプリ買ってもあんまり意味がないですかね。
あ、だから楽曲、そう、だからそれもそうなんです。楽曲を買ったところでやっぱりだからその後の何かお金のルートがあるのか、
うん、
ハッキングした人が個人的に応援してるバンドなのか、
うん、
まあ、自分が所属してるバンドなのか。
あ、それ面白いですね。
だから世界中から少しずつ買って、うん、iTunes ランキングですぐトップにのし上げようみたいな。
なるほど。
かもしれませんが、まあ実害が出たので、さすがにちょっと過去にクレジットカード情報も登録してたこともあるし、はい、気持ち悪いなということで、土曜日の朝、うん、Apple のカスタマーセンターに電話をしました、
はい、
で Apple はこっちからかける電話番号ないんですよ ね、
そうですよね、
基本的に。
そうですね。
でなので、一応選択肢があって、うん、自分の番号を伝えてすぐ折り返しをもらうっていう、うん、バージョンもあれば。
あ、そうなんだ今。
そう、あ、今多分増えたと思うんですよ。当時って
僕、
当時っていうか、うん、そう、小町さん前 ね、 ね、前の配信で乗っ取られて電話、うん、
時間指定で結構先の日付でしか予約ができなかったですね、う
ん、で、まあ、たまたまだったのか分かんないんですけど、うん、
以前僕の時は多分僕が対応できるのが休みの日しかないからって言って、もしちょっと先の日付で予約したかもしれないです、もしかすると、うんう
ん、一応ですね、電話サポートも、まあ、僕がやった時は3パターンあって、うん、今すぐアドバイザーと話がしたい、うん、ってが一つ、指定した日時に電話してほしい、うんうん、ってのが一つ、うん、でもう一個は後日連絡したいっていう、この今すぐアドバイザーと話がしたいっていう項目のとこは、はい、3つあるうちの推奨って言われてて、うんうん、で一番下に待ち時間の目安が出るんですね。
おお、いいですね。
で一応2分以内ということになってたので、うん、電話登録したところ、うん、すごい、ね、10秒ぐらいでかかってきました、
ね、おお、素晴らしい。
10秒15秒でバッとかかってきて、うん、まあ、そこからちょっと機械音声なんで、うん、まあ、内容を1番選んでくださいとか2番選んでくださいとかやってて、ですから、まあちょっと若干待たされはしましたけど、割と早めに出ました。で僕あんまりこのね、電話の特にこの IT 系のサポート嫌いなのよ。すっげえ時間かかるから、平気で1時間とかかかったりとか、まあ、数回折り返し電話したりとかね。小橋さんの時もそうでしたよね、
はい、
僕
も一発ではその予約してかけてもらったんだけど、結局そこじゃ解決できないって言って、うん、違う番号を教えてもらって、まあ、フリーダイヤルなんですけど、うん、でそこにかけて、うんうん、でそこで対応してもらったっていう流れですね、
うんうんうん、っていうのがあったんですが、今回は全体を通して問題解決まで約34分で終了しました、
うんうん
うん、まあ、僕はこれぐらいなら全然許容範囲というか、まあ、解決してよかったかなって気
は。そうですね、テクニカルサポートは解決しないことも非常に多いので、
うんうんうん、
まあ、そういうことを考えれば所要時間と解決したんだったら、まあ、合格じゃないですかね、
うんうん。いや俺昔なんかネットにつながらないとかでさ、うん、なんか OCN なのか NTT なのかもよく分かんないようなところにかけて、うん、2時間とか3時間とかやったなと思うし、いや結局当時はなんかパソコンのトラブルとかも考えられたんで、
はいはい、
なんか毎回毎回なんかこうなんとかネットワークデバイスを削除して再インストールして再起動してくださいとか、うんうん、なるともうその PC の立ち上がりまで5分かかるとか、うん、あったから余計だったんでしょうけど、あとは部署が変わるたんびにこう保留音ですごい待たされるとか、
そうですね、
そこで20分とか30分下手したら使っちゃうみたいなのはね、うんうん、よくありましたけど、あれはまあもうそのコールセンターがパンパンってことですね。
ということですね、その回す先が埋まっているっていうことでの保留音だと思いますね。だから保留音も多分優しい曲だったと思います、う
ん、保留音ね、うん、すごかった、すごかったっていうか、うん、ガンガン音楽がかかるのね。
あ、そんなポップポップなやつだったんですか。
あ、結構なんていうかポップというかロックというか。
あ、そうなんですね。
うん、まあ、iTunes で買えそうな感じの。
あ、わざとそうやってんですかね。そしたら、
うん、やっぱ Apple っぽさっていうのかっこいい感じ。
あんまり攻撃的な曲をねかけるとお客さんが攻撃的になるので。
確かに昔デルのサポートとかかけたら結構なんか、うん、
多分クラシック系の
穏やかな感じの、
うん、穏やかになってもらうような曲を選択することが多いはずなんですけどね。
結構いわゆるなんかポップスとかロックみたいな感じの、ね、ちょっと僕も洋楽の知識がないんであれでしたけど、うん、なんかもしかしたら分かる人には分かんじゃないかなと思うような、
うん、
正直。
あ、じゃあそういうことは宣伝でもしかするとやってんのかもしれないですね。
そうです。だからいやこれかかったら結構なんか世界的にヒットしたりするんじゃないかなとか、CM でやっぱ何回も聞くと買っちゃったりするじゃないですか。
そうですね、はいはいはい、分かります
。いわゆるメディア露出っていう言い方をしますけども、うん、それに近いもんがあるんじゃねえかなと思っちゃって、うん、いや逆にこれ一回使ったらアップルはこのアーティストにいくら払ってんだろうなとか。
あ、でもまあでも視聴の長さと同じでやってんだったらもしかするとそこに。
いや、それは青天井だったら相当な金額になるなと思
う
から。そうだ
よね、うん。
うん。あとはまあなんか買い取りでとか月いくらの契約でとかやってんのかなとか、そんなことを考えながら保留音を聞いてましたが。
うん、はい。
まあそれで、まあそんなにまあちょっと間待たされることはありましたけど、うん、まあ、数分程度かな、保留音は。で全体で30分前後でまあ終了はしたので。
はい。
まあまあまあまあこんなもんかなという感じでございました。で最初に出たあの男性のサポート担当の方が、うん、今回僕はですねアップルに電話する前の段階で何個かアンケート的なものというか、う
ん、はい、あのウェブの Q&A みたいな流れですか。はいはいはい、
最初に、まあ、電話かける前に、うん、Apple ID についてどのような問題がありましたかっていうのがあって、はいはい、まあ、ID を忘れた、うん、秘密の質問、セキュリティ質問を忘れた、はいはい、ID が無効になってる、うん、ID 変更したい、ストアに関する、なんか一個漠然としたやつがあって、iTunes ストアおよび App ストアっていう項目があって。
多分、どこにも属さないっていうやつがそれになるんじゃないですかね。
あ、でもその後にその他の Apple ID。
あ、そうですか、うん。
で、その他を押すと、その他の中にまた8つぐらいあって、
うん、
覚えのない請求。うん、ファミリー共有と Apple ID、うん、Apple ID の情報は認識されない、うん、まあいろいろまああったりして、でさ、一応最後の最後に該当するトピックがないっていう、あのその他のその他っていうのはあるんですけど、うん、まあその中の覚えのない請求っていうのを僕は選んだんですね、
はい、
まあ身に覚えがない請求だからね、うん、その覚えのない請求のことですねっていうことで一応担当者と話は始まりまして、うん、でまあ今までの経緯、こういうクレジットカードの通知が来たりして、うん、まあ今日になって不正利用のものがあったんですよねって話をしたところ、うん、まあとりあえずじゃあまず Apple ID の確認をしたいので、うん、一応念のため、まあ、向こうに情報は言ってるんですけどね、はい、Apple ID を読み上げてくださいって言われるんですね、
はい、
これ結構恥ずかしくないこれ
僕の時どうだったかな、ちょっと秘密の質問は言った記憶はあるけど ID を言った、あ、でも ID はメールアドレスだったから、そうか、
そうなんです、だからメールアドレス
言ったかもしれないですね。
そう、僕はこれ Apple ID 漏れたくなくて、はい、結構もう他に全然出してないアドレスで、はい、
そんな恥ずかしいアドレスで作ってるんですか、
うん、ちょっと恥ずかしいあの口に出すことは想定してない。
なるほど、
本当に初期のもうなんか何個かのサービスにしかやってないから、うんうん、バレたくないから、うん、と思ったらまさか読み上げられるさせられるとは思って
なくて、トマトラブ日田高山とかになってるんですか。
昔あったよね携帯のアドレスとかにさあの女の子と付き合うたびにさ、
ね、
なんか、
ね、
ラブ誰誰みたいな、
うん、ありましたね。やったことは絶対ないですけど、
あの誰誰フォーエバーみたいなやつとかさ、
ね、っていうアドレスを使ってたと。
いや使ってないですけど、でやったらそこにドットを入れたりして小町さんが怒るってい
う、ね、そうですね、はい、
で、まあ、それも恥ずかしければ、うん、やっぱ秘密と質問も恥ずかしいわけですよ。
うん、そうですね、それも電話で言うことは想定してないですよね、
うん、そう打ち込むのは想定してるんだけど、してるけどね、
うん、
だからあのね、皆さんあの強く言いたい、ここはね人に言って恥ずかしくないやつにした方がいいと思います、うん、もしかも完全なランダムな、
うん、そうですね、まあ、確か出身地とかだったら別にね全然恥ずかしくないですけどね、
うんうん、あの子供の頃のニックネームとかちょっと恥ずかしい。
ああ、
うん、相手がやっぱ人間だとやっぱ恥ずかしいねただおなんかね、まだ救われたのは僕、相手が男性だったから多少良かったかな。
そんな恥ずかしい、そんな、ごめん、そんな卑猥なことを入れてたの。
卑猥なことは言ってないけど、はい、いや、でもさ、これ、ふざけて言ってたら、ふざけたこと書いてたらさ、
多分そうです
よね、しかも異性だった場合じゃ、ちょっと、う
ん、
もうちょっとしたセクハラになっちゃうよね。
そうですね、まあ、ふざけて入れてる人も多々いるでしょうしね。う
ん、これはなんかそういうね、ちょっとそのコールセンター内とかテクニカルセンター内で、ちょっとなんかね、やっぱ女性にはフォローアップ研修みたいなのするんですかね。その
。どうなんでしょうか、そこはわからないですけど。
あくまでこれはお客様が決めたものであって、あなたを貶めてるわけではなくて、みたいな。
多分、業務に関係ない質問をされた場合の対処、なんか切り返しみたいな多分マニュアルがあると思いますけど。
あー、なるほどね。
うん、あの、いたずら電話で、あの、ああ、それこそ女性に対して卑猥なことを言うとかって言った場合にどう切り返すかとかはあると思います、う
ん
う
ん
う
ん、やっぱり一応お客様からの電話の手前こうガチャンとは切れないですもんね。
切れないですね。気分を返さない、うんうんうん、いい返しっていうのは多分用意してるんじゃないですかね、うんうん、
でまあその恥ずかしい質問を言いまして、
はい、恥ずかしい質問言った、はい
でまあ、どうも話してると、うん、なんかそこの返金だったり Apple ID の変更に関しては、うん、この今の男性の担当者では対応できないと、
その返金のところを押したはずなのにできない、
うんうん、どうも話をすると返金は僕の方でできるんですけど、うん、その ID が不正にこう入られたかどうかっていうところは僕では担当できない
と、 あくまで返金担当であって調査のところは自分じゃできませんよってことですかね。
そうですね、はい、僕が Apple ID でどこにログインしたかとか、うん、 そういうログは少なくともこの担当者のところでは取れないと、うん、返金の方の手続きは僕の方でしたという記録は残して、はい、次のオペレーターにつなぎます
というので
、はいはい、そこから次女性でした、よかったです、女性が後で、
ああ、そう
ですね、
そこで秘密の質問はもう突破したと、そこ
はい、もう突破したので、はいはい、ここから先は、そこでつないでいただきまして、はい、まあ、一応その方の元でも一応オペレーターの手でアカウントの不正入金分は返金するということは一応確認した後に、うん、なんか流れとしては一旦その僕のアカウントを停止するみたいなんですね、
はい、
一旦瞬間的に停止して、うんうんうんうん、で停止したアカウントに対してお金を返して、うん、はい、で一応オペレーターからはじゃあこの今ちょっと停止された状態なんですけども、うん、この状況でお客様の方から、新たにパスワードと、秘密の質問を変えてくださいと、はい、で言われまして、うん、ただまあ一応ちょっともう昨日の段階で変更はしてたので、はい、変更してたっていう話をしたところ、あ、であれば大丈夫です。その不正にアクセスした後から1回以上変更されてれば問題ありませんので、うん、はい、じゃあこちらでまたアカウントを復旧しますという形で、うん、多分普通であればアカウント1回一時停止、うん、お金返す、はい、パスワード変える、うん、秘密の質問変える、うん、それが分かったところでアカウントをまた復旧するっていう流れで行くんでしょうけど、はい、僕の場合はそのパスワード変更と秘密の質問変更すでにやっていたので、うん、そこはスキップして無事にアカウントが復旧されましたということになりました、はい、で一応あのクレジットカード情報とかって流出の可能性はありますかねっていう話はしたんですけど、うん、まあ、現時点でカード情報がないので、あ、その入られた時点でカード情報はないので、まあ、おそらくないとは思いますが、まあ、一応念のためその過去に登録していたカード会社には問い合わせられた方が賢明ですというアナウンスだけされました、うん、で、あと、まあ、さらに、セキュリティを向上させるんであれば、あの、二段階認証、ツーステップ認証をかけることを推奨しますっていうことで、うん、で、あと、返金のお金は、まあ、今回 iTunes カードのクレジットで入ってますので、はい、iTunes カードの残高分に戻す作業が、まあ、2から5営業日かかりますので、うん、まあ、すぐには返ってこないと。
あれは、戻ってきた時に通知はまたあるんですかね。
どうなんだろう ね。でもなんか特に通知のことは言ってなかったんで、まちまちま見といてくださいね
っていうことですかね、きっとね、
うん、感じでしたね、うん、でちょっと一個だけ不思議だったのは、うん、アカウント入られてその後僕がパスワードを変えたんですけど、はい、そのパスワードを変えたっていうログはどうやら残ってるらしいんですよね、まあ、そのオペレーターが見れるシステムの中に残ってるんですけど、
恥ずかしいパスワードに変えた履歴ですね
パスワードも恥ずかしい残ってるんですけど、はい、秘密の質問を変えたっていうログが残ってないらしくて、
ほう、
確かに変えてるんですよ。
どうですかね、それはその即時反映なのか、変えたデータが反映されるのが例えば何営業日後になるとかっていうのがあるんですかね。
ね、そこだけがちょっと謎で、でもパスワードと同じタイミングで変えてるので、
うん、あ、じゃあまあそれだけいかないわけはないですよね。
うん、ちょっとそこだけが不審でしたが、うん、まあ、今のところ一応なんだ過去に登録してたクレジットカード会社の方もちょっと今、まあ、ちょっとまだ連絡してないんですけど、うん、ウェブから利用履歴とか見れるので、うん、そこはちょっとここ数日チェックはしてるんですけど、うん、特に大きく目立ったものもなく、はい、そのカードに関しては基本的にはこの並ばずのサーバー代が引き落とされるカードなんで、あ、今月も落とされてんなと思って見てましたけどあと格安 SIM の IIJ の契約をしてるんですけど、はいはい、それ の僕のメイン携帯のが引き落とされるやつで、うん、先月ね、もうついに月間3ギガで足りなくなって買っちゃいました、追加クーポンを。
なんかそんなに使うことが、うん、
8月、まあ、今月っていうか先月か、はい、やっぱ旅行とかにね行ったり実家に帰省したりするときにやっぱ地図とか、うん、グルメ情報とかバーって見たりとかしちゃったりとかしたのと、はいはいはい、最近ねインスタグラムをね真面目にやりだすとね、
そんな足りない、インスタグラムで、
いや、インスタ企業先読みしていくじゃないですか、どんどんどんどんデータを、はい、だそのせいなのかすんごい容量食う、あれ、なんかあんまり共感を得られてない、これ。
いや、得られてないな。そんなに食わないでしょ、インスタグラム。
でもツイッターとか見るよりは食うんじゃない、
食うんですかね、
全部画像だから。
あ、でもそんな何、 あなた芸能人なの、なんかなんかそんな日に何枚もあげないとなんない感じなの。
いや、あげるって逆に見る方です、
ね、見る方ね、
見て、はい、いいねをつけるっていう、うん、営業活動がいや、今超頑張る、これ一回でちょっとまとめてやりたいぐらいの、うん、トマトファームひだのインスタのアカウントを今すごい頑張って、うん、当初一回投稿しても5から10いいねぐらいしかなかったやつを、うん、今100いいねをコンスタントにつくように今ね
頑張ってるんです、
いろいろ運用をしてるんですけど、
以前どっかで話されてたのを聞いた記憶があります。
あ、はい、
で、それは別に自宅の Wi-Fi 環境でやればいいんじゃないの
っぱ常にコミュニケーションを取るのが大事だから
あなた何芸能人かなんかな
芸能人か何か著名人か何かな、まあ、あれよかったら、はい、トマトファームリーダーのインスタのアカウントもフォローしていただければと思いますが、
はい、
まあ、そんなわけで多分返金対応も、来るので、うん、まあ、お金の損失も一応なく、
はい、お金がじゃあちゃんと戻ってきて念のためカードの締め日以降に再確認して、まあ、
そうですね、
変な請求がないことを確認すればもうオールクリアってことですね。
はい、コマシーさんも前回の時は、まあ、話したようにお金の被害はゼロということで。
そうですね、僕はさっきもちょっと話しましたけど80何円かしか入ってなかったのでもう何も買えないっていう状況でしたからね。おかげで助かりましたけど、
クレジットカードも登録されてないと。
そうですね、僕もクレジットカードは抜いてたので全く問題なしですね。ただ、まあ、今思うと僕の場合はメールは来なかったんですよね。なんか突然ある日、うんうんうん、iCloud の ID のポップアップを要求されたんで、変えていなかったんで、普通に入力したらログインできなくてアカウントロック化がかかってっていう流れだったので、ちょっとトマト屋さんの流れとはちょっと違うんですけどね。
そう、だからなんか普通の印象だと、うん、こう、不正にアカウントや ID パスを入手して入って、うんうん、まあ、それでパスワードを変えちゃったりだとか、うん、ID を変えて、要は本人をロックアウトしてから、なんかね、不正をするようなイメージがあったんですけど、
う
ん、今回は本人も入れる状態で。
そうですね。なんか、ただ、トマト屋さんの iPass で入って、
うん、
音楽買って、終了っていう感じですね。
なんか、どっちがスマートなんでしょうね。ね、なんか、ね、なんだろう、こう、普通の家で行ったら、こう、ピッキングで入って、うん、もう入った瞬間ぐらいにちょっと目につく現金だけスッと取って、うん、もうすぐ出てくっていう。うん、部屋を荒らしたりとか、うん、鍵を付け替えたりはしてないという状況で、
そうですね、
もう何なんでしょう、まあ、そういう手口もあるっていうことですかね。
まあ、もしかすると組織だっていないのかもしれないですね。
ああ、個人的に、うん、もしかしたらあのバンドのファンの
バンドのファンが、
いや、あのバンドの人ごめんなさいね、うん、あの真っ当な音楽グループだと思うんですけど、うん、それで使われて、まあ、あれで使われる方もかわいそうですよね。なんか詐欺に使われたっていう、ね、イメージがね、まあ、ついちゃいます。
当然本人たちは知らないんでしょうけども
まあ、なんで、まあ、そうですね、小橋さん、他には特になんか ID の不正利用されたりとか。
不正利用はないですが、
うん、
ね、7月ですね、先月に、Facebook のログインが、その、うん、僕の知らないモバイルサファリからのログインがありましたよっていう通知は来ました。
あ、
で、なので、念のため、ログアウトしときましたよっていうメールが来たで、
うん
うん、まあ、再ログインしたんですけども、うんうん、それはね、ベトナムからのアクセスでした。
あ、中国系だけじゃないんだ。うん、
ベトナムからのアクセスで、あ、まあ、その中国系がそのベトナムのサーバーを介してアクセスしてれば、もしかするとベトナムからなるのかもしれないんですけど、少なくともその台湾とか中国とかではなかったですね。うんうん、ただ、それはまあログインできなかったので、特に被害もなくというか。
でもそのフェイスブックに登録してるメールアドレスがまあどっかしらから漏れてるのかな。
そうですね。
まあ、並ばずのね、Gmail アカウントは毎度毎度いろんなとこから不正アクセスが。
あ、そうですね。
千葉成田とかから、
はいはい、
アクセスが。
千葉成田とか。
みんなさ、いろんなとこからアクセスするから、毎回毎回ログイン通知が来ちゃうんですよね。
なんかそうですね。なんか前、ナスとかからも来ましたよね。確か
ナス、
うん、
ナス俺かな。
いや、あ、じゃあ、ユーザーですね、確か。はい、
だみんなが旅行先行ったりとか、
みんな、なんで旅行先で並ばずにアクセスするんだよと思って、そこでやりたいと思って、
ちょっとほら、番組を配信した後とかだと、メールが気になっちゃったりして、うん、見たりとかすんのかな。
ですかね。
うん、
別に iPhone、みんな iPhone で設定してないの？
あ、僕してますよ。
僕もしてますよ。
してるけど、うん、違うんですよ。だから、出先に、うん、その、Mac とかを持ってっちゃった時は、うん、ブラウザから見るから。
あ、本当。
まあでも、Mac 持ち歩かないけどね、
最近
ね。
今は持ち歩かないっすよね。なんか、うん、大きい画面欲しいって言っても、iPad って十分ですもんね。
うん。いや、昔はそれこそ MacBook Pro の15インチとか持ち歩いてたし、うん、当時本当にその持ち歩きたい熱がすごい時は、やっぱ、まあね、Air が欲しくて欲しくて仕方なかったんですよ。そうです
ね、持ち歩くことがステータス的な部分もありましたからね。
で、昔の PowerBook G4 の12インチ、うん、12インチだっけ、12インチ、あれとかも、よっぽど、もうインテル Mac 出てんのに、うん、あれを買おうかなと、中古で、思うぐらいに病んでましたけど、うん、でも、あそこでね、俺、エア買わなくてよかったなと思って。
まあ、 今のねライフスタイル考えると、うん、iPhone でこと足りますし、足りなくても iPad で十分足りると思うので、
うんうん、まあメインがね、メインマシン自宅で使うのがエアーだって人は全然それで、
あ、もちろん、
てか、まあ、はい、もう十分エアーでこと足りるし、
ね、いろんなことが、うん
うん、だからいいんだけど、なんか本当にそのミーハー的な理由でエアー買わなくてよかったなっていうのは、うんうん、あのまあ、ミーハー的な理由でエアー買ってる人がこれリスナーに大量にいるだろうから言いづらいけども
まあ僕もエアー持ってますけどね、
はい、どうせスタバで開けるだけでしょ。
そう、まあスタバ、うん、僕はやったことはないですけど、まあ、とりあえず僕の、まあ、ID 利用系は今言った2つぐらいですかね。 Apple、まあ、ID は実際、うん、まあ、被害はなかったですけど突破されちゃって、で、うんうんうん、Facebook に関しては、まあ、ログインはするの手前で、まあ、ログインできずに終了してるっていう状況です。
なんかこう自宅への不正ログインはないですか。
女性関係とかですか。
女性関係それ何、合鍵持った彼女が勝手に入っただけでしょそれは。僕もでもまあさすがに強盗とか空き巣であったりとはしてないですけど、実世界では僕は自転車を盗まれてますんで。
あ、
これ番組で話したのかな。
話したから個人的に聞いた記憶ありますけど、ちょっと番組かどうかは覚えてないですね。
通勤用に使ってるクロスバイクが盗まれまして、うん、
ジャイアントのね、
うん、ジャイアントで、もうそれが悔しくて、それが悔しいわけじゃないんだけど、うん、はい、この前尾道の方にね行ってきまして、ジャイアントのレンタサイクルを借りて、しまなみ海道を走ったりしてきましたけども、
あれ何キロぐらい、100キロぐらいでしたっけ
あれね。今治まで行っちゃうと70何キロだっけ、うんうんうん、あるんですけど、ね、無理そんなの。
いやでも70何キロだったら、
いや70何キロだったらなんかありそうじゃないですか。
いける、
時速、まあ、2、30キロで走ってれば、うん、まあ、休憩入れても、うん、まあ、もっと出るか、もっと出るから、うん、直線道だったらまあ 3、4 時間で行けそうなもんじゃないですか。
全然いけますね、
うん、1時間半ぐらい走ったんですけど、うん、最初の島にたどり着くぐらいで限界でしたよ
それは君の体力の問題だろ。
いや、まず日が悪かった。
ああ、天候が悪かったとかそういうこと？
7 月中だったにもかかわらず、めちゃくちゃ暑い日で、
なるほど、
多分岐阜県の多治見とかで39度とかになってた、
うんうんうん、
時とかに行っちゃって、うん、しかも、ちょっと朝早く起きれなくて、はい、11時スタートぐらいでしちゃったのよ。
ああ、
12時とか11時。
本当に日が高い時間帯ですね。
そうですね。で、ジャイアントのね、U2 っていうところで借りて、うん、はい、最初の島へはフェリーで渡るんですね。で、フェリーで渡って、そこから、向こう島ってとこから次の、島に渡るんですけど、しまなみ海道って島と島とかね、でっかい橋
でつながって
つながってるんですけど、はい、その橋に、うん、橋って標高が高いところにあるのね。島の標高が高いところ同士を結んでるんですよ、橋って。
常に上りが発生するってこと。
そうです、はいはい、絶対渡ってすっごい上って、うん、橋わーって渡ってすっごい下って
平坦になってっていうのを繰り返すと
っていうのを繰り返すっていうのが一個橋を渡った時点で分かりまして、はい、あ、これは2個目は無理だなっていうことで
ちょっと待って、実質何キロ走ったの。
いや、実質多分、ね、キロ数にしたら相当しょぼいと思うんですよ全体の工程の、ね、1割も俺いけてないと思う。あれ
でも下手すると2、3キロで終わってるぐらい、
往復で10キロぐらいじゃないだからもう島渡って、うん、因の島だったかな、はい、着いたのがね。でもね、お尻は痛くならなかったところを見ると、やっぱりキロ数は少なかったんだと思う。完全に体力の限界。
そうですね。あとはトマト屋さんのお尻の肉の問題だと思います。
ついてるから、うん。で、このね、因島で八作屋っていうね、美味しい八作大福の美味しいところがありまして、ここはぜひ行ってほしいんですけど。
美味しそうですね。
うん。ちょうど島並海道のお客さんをちゃんと考えて、自転車置き場とかも中にありますんで、うんうん、そこにちゃんと入れておけば盗まれもしないですし。はい、ただね、もう坂が本当にきつい。本当にきつい。あとね、原付とかも走ってくるから怖い、意外と。
あれ、あ、そうなんだ。僕、まあ行ったことないんですけど、でも自転車専用レーンみたいなのあるんですよね。うん、
場所によっては、なんか原付も共存するみたいな。
ああ、なるほど。
ちょっと怖いとこもあるんですけど、うんうんうん、場所としてはとてもいいところなんですけど、はい、ただちょっと行った日程と僕の体力と行く時間が見合わなくて。
そうですね、夏日の自転車はちょっと体力消耗しますね、きっとね。
はい、なんで、本当場所的にはいいんですけど、本来だったらってあれだけど、僕は尾道から行ったんですけど、はい、逆に今治の方から、うん、愛媛の方から行くパターンもとっても綺麗らしいので、はい、いろんな方から行ってみてほしいんですけど、うん、僕もちょっと行ければリベンジ次はしたいと思います、ね。
そうですね、次は20キロっていうところで。
じわじわ。
じわじわ。
じわじわ伸ばしていく。じわじわ。
もしくは、まあ、前回挫折したところからスタートするっていうのも一つですよね。
ああ、そうですね。フェリー、ちょっとフェリーとかで、ショートカットで行きにも行けますので、はい、どっかからかってのも行けますので、 ぜひ挑戦したいんですけど、まあいろいろあって僕は自分の自転車では
もう行けないと、
行けない悲しい、
はい、
まあ自分の自転車あってもそこまで持っていくかって言われたらね
持っていけないですね。
尾道まで持ってくる、どうやって持ってったらいいんだろうね。
車持ってる人だったら車でしょうけどね。
でもあの空港、
あ、そうか、
今回僕はあの広島空港かな、空から行ったんですけど、うん、もう結構空港に自転車の輪行袋でしたっけ、
ね、
にあの入れてる人いました、はい、でまあ多分追加料金払ってあのどっかに送る、うんうんうん、あの空輸してもらうって話でしたけど、 そうですね、はい、それで頑張ってる方もいらっしゃいましたので、ぜひあの自転車好きの方は尾道行ってもいいですし、あのそのジャイアントのレンタサイクルができますんで、はい、僕が借りたのはクロスですけど、うん、一応あのロードタイプもちょっとお値段高いですけど、
そうです、まあ、慣れてない方はクロスの方がいいですよね、うんうん、多分ね。
でもクロスとかロードじゃないと本当にママチャリになっちゃうんで、
あ、ママチャリは多分重すぎて無理だと思います、
うん、結構ママチャリとか、でもどっちかっていうとそっちが主なんですよ、ママチャリとか、うん、あのミニベロっぽいの、
あ、まあ、そっか、近くうろちょろするぐらいだったら十分ですからね。
そう、それが500円とか1000円で借りられるので、うん、そっちをやっぱ使ってる方が多くて、うんうん、で女性とかもやっぱそれで乗ってんですけど、うん、逆に大変じゃねえのかなとあれで坂登るきついよなと思いながら、
まあ、ロードクロスは多少ね乗るには癖がありますからね、
扱いやすいけど坂のボンドきついじゃないですか。
きついですね。
うん、あれはあれでね、速度も出ないし、きついだろうなと思いながら見てましたが、うんうん、ぜひ、あの、尾道行かれる方、今治行かれる方は、自転車乗ってみてはいいんじゃないでしょうかということで、今日何の話です
か？ですね、なんか、スタートと締めが全く違う話で終わってますけど、大丈夫ですか、これ。
まあ、自転車好きな人もね、一定数いるかもしれないですし、はい、まあ、テクノロジー番組で自転車の話するといろいろ大変なこともありますんで、この辺で番組の方は終わりたいと思います、はい、この番組では皆様からのメール募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabaz.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。 narabaz.com 番組ホームページアドレスは narabaz.com となっております。でも、あの、自転車乗るときもね、いろいろあのデジタルものを使いますからね、サイクルコンピューター的なものだったりとか、うんうん、まあ、今はもう、なんだ、あれ、個別でつけるよりはみんなスマホで代替しちゃうことが多いのかな、
まあ、どっちの方もいらっしゃいますね、うんうん、はい、
小橋さん、最近乗ってる？
ね、最近乗ってない、
ロード、
乗ってない、うちに綺麗なオブジェとして置いてあります、
やっぱり部屋の中に、ね、部屋の中に、ね、危ないですからね。はい、チューニングとかするんですか？
いや、全然チューニングとかはしてないですね。
整備とか。
整備とかも、ちょっとすいません、最近怠っております。
あ、じゃあ次乗るときにちょっと乗る前後に、
ね。前後でちゃんとメンテナンスしないとまずいですね。
うん、なんで、まあ僕もちょっと、どっかでレンタルしてまた楽しみたいと思います。はい、ということで、第67回リンゴは踊るされど並ばず、お送りしましたのはトマト屋と、
こましでした。
それでは皆さん、さようなら。
リンゴは踊る、されど並ばず。